アグリの未来。
皆さんこんにちは。日本経済新聞社編集委員の吉田忠則です。
フリーアナウンサーの井上由美奈です。この番組はアグリ、つまり農業の未来、そして農業に関わるすべての人を応援するとともに、食料、水、環境に関わる課題解決に取り組むきっかけとなる情報をお届けいたします。さあ吉田さん、今年もあっという間にもう11月ですね。暑い暑いって言ってたのも本当に束の間で、気づけばもう年末の声が聞こえてきましたね。
そうですね、結構寒いですよね、もうね、
だいぶもう寒くて寒くて、
はい、よく最近は四季ではなくて二季と言われますけれども、つまり秋と春が短いと。秋ってあんまり実感しないうちにもう冬みたいな感じですよね。
気づいたら通り過ぎてましたね。
はい、作物の栽培っていつ種をまいて育苗して定植して収穫するっていう、その栽培のカレンダーがとっても重要ですけれども、四季がこんな風に二季みたいになってくると作物にどういう影響を与えるのかってちょっと心配ですね。
確かにそうですよね。今まで通りではちょっとうまくいかなくなったりするんですかね。
そうですよね。猛暑はよく話題になりますけれども、これからはそういう栽培のカレンダーももう一回作り直すってことが必要かもしれないですね、
そのあたりもね、アグリの未来で我々取材の中で答えを出していけたらいいですね。
そうですね。
さあということで、アグリの未来、早速始めてまいりましょう。この番組は食料、水、環境を未来へ、フォーアース、フォーライフ、久保田と食と農を未来へつなぐ JA 全農、日本経済新聞社の提供でお送りいたします。
食料は重い荷物を背負い今日も旅をする。それは作る人たちの思い、届ける人たちの思い、食べる人たちの思い、さまざまな人の思いを背負って食料は今日も旅を続ける。久保田はその思いを大切につないで、持続可能な食料システムを実現していきます。フォーアース、フォーライフ、久保田。
今日も明日も明後日もあなたのいただきますが聞きたいから、私たちはそんな暮らしを作る架け橋になりたい。この思いがあなたへ届きますように。食と農を未来へつなぐ JA 全農、
アグリの未来、未来を耕す人。このコーナーは農業の現場で伝統的な手法にとらわれず、さまざまな変革にチャレンジする担い手にフォーカスし、そこから思い描くアグリの未来についてお話しいただくコーナーです。今回は千葉県柏市で稲作を営んでおられます吉田達也さんにお話を伺います。私、井上由美の初のお出かけ収録ということで非常に楽しみにしていたんですが、今日はですね、なんとあいにくの雨ということで、ただですね、私初めてライスセンターというところにお邪魔できるということで、吉田達也さん のご自宅の敷地内にあるライスセンターにお邪魔しようと思います。吉田さん、ここはどういう場所になりますか？
ここはうちのライスセンターですね。
ライスセンター、
はい、
初めて聞きました。
あ、ライスセンターというのはですね、日本特有だと思うんですけど、お米を、乾燥調整する設備のことをライスセンターって言います。
へえ、
はい、
実際に乾燥させる機械というのは、
奥にあるんですけど、そうですね、乾燥機から、そうですね、その後調整する、もみすり機のラインが奥にあります。
ちょっと見てもいいですか？
はい、どうぞどうぞどうぞ。
うわ、へえ、大きいですね、
は
い、
この奥のこの緑色のこの高いのが、これが乾燥機ですね。
想像以上に大きいんです。しかも高い、はい、高さがあるんですね。
そうですね、今の乾燥機高さがあって、はい、
大体これ何メートルぐらいでしょう？
これはそうですね、一番高いところで7メーターちょっとぐらいですかね、はい、
これここでお米を、
これ乾燥機なんで、そうですね、乾燥させます。 田んぼで買ってきた、はい、もうあのもみは水分高いので、ここでまあ大体 15% より下げるぐらい、灯油燃やして、乾燥させますね、
は
い、
へえ。
一応僕一人で農業やってるので、あの乾燥機だけじゃなくて、乾燥機今1本しかないんですけど、奥にちょっと変わった貯留瓶っていうあのサイロがあるんですよね。
貯留瓶、これが、
はい、これがあるので一人でちょっと稲刈りもできるんですが、個人経営では変わった機械でして、ここにちょっと暗くてごめんなさいね、
いえいえ
3部屋あるんですけど、はい、ここにお米を貯めて、下から風を出してですね、あの生もみが腐らないように、あの保管しておける箱ですね、貯留瓶という名前なんですけど、
あの箱っておっしゃってるじゃないですか、
はい、
ま、箱ではあるんですけど、
はい、
あの皆さんが想像している段ボールのようなものではなくて、もうかなり大きくて、
はい、
ね、あの、はい、家ぐらいのサイズ感ですよね、はい、これね。
上にも登って見れるんですけど、だいたい2ヘクタール分ぐらいは一つの部屋に入るので、まあ、2ヘクタール、2ヘクタール、2ヘクタール、6ヘクタールはここであの保管できるような機械になってます。
保管っていうのもただ保管するわけじゃなくて、
はい、
こう腐らないように、
そうですね、はい、風を当てれて、保管できる、なんていうんですかね、機械保管サイロっていうんですけど、そういうのを、はい、になってます。
あ、はい、すごい、ちょっとびっくりです、はい、今
変わってますね、はい、この機械あんまり個人でこの規模で、僕ぐらいの規模で持っている方はあまりいないかと思います、はい、
これはどういう理由で所有されてるんですか。
あ、そうですね、農業、まあ、米作り全般そうなんですけど、あの天候に左右されるので、あの借りたい時にいっぱい借りたいんですよ。それが乾燥機1本しか持ってない、まあ、わざとそうしてるんですけど、あの一人でやるのに、もうやるぞって言うと、刈るぞっていう時にいっぱい刈れるように、まあいろんな、そうですね、天候にでも、こう、適期に刈り取り、収穫できるように、こういう設備を導入してます。
ちなみに今、この中にお米は入ってますか？
今はもう入ってないですね。
あ、
はい。
そうなんですね。
そうですね。はい。あの、持っているような方もいるんですけど、僕の経営的にはもう、その時期に、全部、玄米、製品にして、出した方がいいという判断で、もう今は使ってないです。使ってるのはその収穫の時の2ヶ月ぐらいですか。
それは
の時だけです。
その鮮度的にとかですか。
まあ持ってたら鮮度良くなるとは言うんですけど、まあ玄米で十分保管いいので、そうですね。今は入れない、長期保管はしてないです。
でもライスセンターの中にここまでたくさんの大きな機械があるとはまず思わなかったので、うん、一番びっくりが強いです。
そうですよね、なかなか見れないですよね、
はい、もうすっごい貴重な機械で、はい、でもコンバインも初めて見て、
はい、
こんなに大きいんだとか。
この目の前にコンバインありますけれども、高さあれですよね、人の背丈をもうはるかに超えてて、随分大きいですよね。
そうですね、これは6畳狩りの100馬力っていうあのタイプのコンバインですけど、もう日本でもそうですね、一番大きいクラスの、コンバインになります。
いや、今日はこのライスセンター来られてよかったです。
あ、よかったです、
はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
吉田さん、今回お話を伺う吉田達也さんはどのような方なのでしょうか。
はい、まず稲作を語る場合に一つポイントになるのが、あの大きさ面積なんですけれども、はい、今現在の今年の面積はですね、22ヘクタールですね。この22ヘクタールというのがどういう規模かというと、一般的なあの米農家から比べるとですね、まあ結構大きいんですね。で、ただ一方で最近はですね、100ヘクタールとか200ヘクタールとかメガファームと言われるような大きな農場もあります。じゃあその中でこの22ヘクタールがどういう位置づけになるかというと、なんと吉田さんはたった一人で作業をこなしてるんですよね。
お一人で。
はい、そう考えるとですね、実はあのメガファームと言われているところも多くの従業員を雇ってるケースが多いですので、一人で22ヘクタールというのはとっても大きな面積だと思います。しかも 最近のその農業はその株式会社になったり法人化する流れもありますけれども、吉田さんはあえて個人経営で一人で営農を頑張っておられます。
法人化せずに個人経営されている方なんですね。
はい。
それでは早速吉田達也さんにお話をお伺いいたします。吉田さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はちょっとダブル吉田さんということで。
そうですね、ちょっと紛らわしいですけど。
そうですね、でも声質でちょっと違う吉田さんとこう、はい、吉田さんを聞き分けていただけたら、はい、リスナーの皆さんにはと思いますので。
はい、はい、そうですね、は
い、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、早速ですが、先ほどあの指摘した点ですね、一人で20ヘクタール超というのはかなりの面積だと思いますけれども、どうやってこなしてるんでしょうか。
はい、20ヘクタールって聞くと、そうですね、今メガファームが日本中で出てる中でそんなに大したことないなって数字かと思われるかと思うんですけど、一人頭の面積ということで言うと、まあなかなかやってるんじゃないかなとは、まあ、自分でも思ってるんですが、なかなか一人でやるのは、この時二人いればなとか、もうちょっと人いたらっていう時はいっぱいあるんですけど、そういう時に頭を使ってなんとかこう一人でできないかなっていうのを日々こう考えて、頭を使って、まあ、体も使うんですが、考えながら仕事するように、やってます。
はい、農場っていうのは大きくなればなるほど単純に効率化されるのではなくて、その面積をどんな作業をどうこなすかによって全然収益性変わってきますよね。
そうですね。
具体的にはどんな工夫なさってるんでしょう。
ですね、適期に農業はやることが大事なので、そこの適期に絶対収まるようなこの作業体系を組むようにしています。
適期っていうのはちょうどいい時期っていうことですかね。
はい、そうですね。日本には、春夏秋冬この季節があって、だいたい温度とその雨が降るとか降らないとかあるじゃないですか。はい、この千葉県柏市のこの気候に合った米作りですか、そこの季節が期間が決まってると思うんですね。
はい、
そこでこうちゃんとやらないと農業っていうのはうまくいかないことが多いので、そこを気をつけてやってます。
稲に無理をさせないってことですよね。
そうですね、まあ、そうです早いうちに稲植えちゃうと、寒くてかわいそうですし、暑い時期でもかわいそうですし、ちょうどなんていうんですかね、その稲がちゃんと育つ時期に、そういう生育をさせてあげるって感じですかね。
最近こうなんでしょう、季節のちょっと暦と実際の季節の気温とか、
はい、
結構変わってきてるじゃないですか。
そうですね、
それは毎年毎年、
はい、
そのあたりも調節しながら やられてるんですか。
そうですね、僕は気象予報士じゃないんでそんなに詳しくは分かんないんですけど、だいたい何ヶ月先の予報とかあるじゃないですか。
はい、
ああいうのを見て今年も去年と同じで暑くなりそうだって言われてたら、じゃあちょっと、まあ、去年も早かったし同じぐらいで早めようかなとかいうふうに考えてやってます。
はい、そのスケジュールの中でとっても重要な一つが育苗ですよね。
うん、
吉田さん、育苗にとっても力を入れてるっていうふうに、うん、伺ってるんですけど、
ね。そうですね、育苗に力入れてるというか、なんていうんですかね、逆であまりに下手くそなので苗を作るのが下手くそでですね、うまくいかなくて、なんでどうやったらうまくいくかなって、うまくいったらもっとこうなのになっていうのをもっとこう考えて勉強して、こう僕がこう目指す苗を作るように、なんていうんですかね、毎年勉強で工夫してやってます。
いい苗を作ることによって、まあなんとか想像はつきますけども、元気に育つんだろうなとかいうイメージは湧くんですけども、具体的にいい苗を作ることのメリットってどういうことでしょう。
そうですね、健康な苗を田んぼに植えてあげたら健康的に育つっていうのが、まあ、一番のベースなんですが、やっぱり稲作はもうほぼ機械での作業なので、田んぼに苗を植えるのは田植え機にセットして、苗をセットして、かき取っていくんで、田んぼに落としていくんですけど、やっぱり、その、いい苗でないと、こう、マットっていうんですね、根っこが張って、ビシッとこう、30センチかける60センチのマットがですね、いい苗じゃないと、こう、田植え機で植えていくときに崩れてしまって、植え付けがうまくいかないんですよ。うまくこう、立った状態で、きれいに苗が植えられなくてですね、はい。植え付けが良くないと、10個植えるところ5個しか植えなかったら、まあ、収量下がるじゃないですか。
あ、そうですね、
はい、だからなるべくこう 収量品質のことを考えてきれいに植えたいんで、やっぱり苗作りは大事にしてます。
育苗っていうのは苗を育てる。
あ、そうです。
合ってますか。
はい、
育苗です。確認でした。ありがとうございます。
その田植えの作業なんですけれども、はい、苗がうまく育っている時とそうでない時で、はい、作業には影響っていうのは出てくるんですか。
あ、そうですね、はい、うまくいく、まあ季節の最初と最後がまあうまくいきにくいんですよ。寒いのと暑いので真ん中はだいたいうまくいくんですけど、本当に適期なんで、あのうまく いったいい苗はもう、まあ、言い方悪いですけども何したって上手に植えられるんですよ。田植え機スピード出せますし効率上がるんですけど、もう悪い苗の時はもう本当にゆっくりゆっくり、もうそれを気にせずまっすぐバーって走れちゃう人ならいいんですけど、ちょっと僕はそれは嫌なので、はい、ゆっくり走るようになって、ちょっとそういう時は効率悪くなっちゃいますね。
ゆっくり走れば苗が今一つでも割とこうきちんと植わってくれるんですかね。
そうですね、今の機械は本当に日本の機械はもうよくできているので、はい、ゆっくり植えれば、まあそうですね、もう勢いよくバババババってやっちゃうとぐしゃぐしゃぐしゃってなっちゃうんですけど、はい、そうですね。
ということは育苗がうまくいってるかどうかというのは、はい、稲がその後元気に育つかどうかとはまたさらに加えてですね、はい、作業スピードに影響するってことですね。
そうですね、はい、作業スピードと、あともう、まあ、その収穫の時の収量と品質にも大きく、はい、違いが出るかと思います。
あと稲作農家の皆さんにお話を伺っていると、この育てた苗をですね、うん、無駄にするかどうか、実はちょっと廃棄もあるっていうふうに聞いてるんですけども、はい、そのあたりいかがですか。
いや多分他産業じゃありえないんですけど、はい、苗をですね多めにまく、やっぱり作物を育てているので天候に左右されて失敗するのが怖いというのがあってですね、なるべくこう苗がないってことがないようにこう多めにまいて、まあ、余ったら捨てるみたいな風潮はあります。はい、
ということはできるだけ田植えに至らずにですね、はい、廃棄してしまうような苗の数を減らすっていうことも経営的にはとても大きいですよね。
もう本当にそこはもう無駄中の無駄でして、はい、一番最初に改善として取り組んだところですね。
量的には当初どのぐらいあったんです、廃棄。
うちで言うとハウス、まあ、ハウスのサイズあれですけど、ですね、200枚300枚と普通に捨ててたと思います。はい、一旦あたりで、まあ、大体15枚16枚っていう枚数を田植えで使いますんで、相当な面積分の苗を当時は捨てていたかと思います。
でどうでしょう、今現在、はい、廃棄っていうのはどのぐらい減らすことができたんですか。
ですね、もうだいぶ減らせて、ちょっと去年減らしすぎて最後大変なことになったので、今年はもうちょっと残していいやと思って、でも16枚です、はい、正確に言うと
劇的に減ったと思うんですけども、
そうですね、
どうやってうまく過不足なく育苗することができるようになったんです。
はい、ですね、もう最初の、春先最初の時点でもうどれだけ枚数をどんな感じで使うかをちゃんと決めて、失敗しないように育苗をして、で、毎日田植えした日の仕事終わりにそういうプリントを作ったんですよ。一日どれだけ使ったかっていうその正確な数字を、またこれも小数点以下2桁まで見てるんですけど、
細かいですね。
ちゃんと管理してこれなら足りるっていうのを日々見ながら最後ピタッと合わせるようにしてます。
やっぱそこリスク伴うからどうされてるのかなって今気になったんですけど、はいはい、やっぱりそこは細かな部分まで、
まあ、原始的な感じですかね。はい、もう本当にただ電卓叩いて割り算するんですけど、どれぐらい使ったか、あとどれぐらい使えるかっていうのを日々見て仕事してます。
はい、3つポイントがありましたよね。はい、1つはそもそもその後の稲が元気に育つということ、もう1つは田植えの時の作業スピード、そしてそれからもう1つは苗を無駄にしないこと、この3つの意味で苗をきちんと育てるっていうのはとっても経営的なプラスになるわけですよね。
そうですね、はい、
あと田んぼの水管理もすごく実は気を使ってるというふうに伺ってるんですけれども、うん、
はいはい、僕一人で20ヘクタールやっているのの、本当の一番の大きい要因が田んぼがまとまってるんですよ。もう道5、6本にもう全部自分の、 耕作させてもらってる田んぼがあってですね、でそこはどういうふうに水がこう回ってきてるかっていうのが、まあ、このエリアは僕が一番長けてると思うので、そこの、水を出すバルブの調整は本当にこまめにやっています。それで、水を田んぼに溜めるのに出せば溜まるんですけど、抜けることもあるんですよ。でその抜けるのがどうしても米作りに、僕の米作りに良くなくって、どこで一番抜けるかなって、田んぼの一番弱いところで抜けるんですね、水って。
弱いところというのは、
あのあぜを塗ってガチッと水が溜まるように、田んぼ水溜まるようにするんですけど、水をパンパンにどんどん張っていくと、
はい、
どっか弱いところでスコーンって抜けるんですよ。
その
流れてしまう、
あの土の粘土というか、はい、そういう質感的にっていう、
それもあるし、はい、ネズミやモグラが開けた穴とか、そういうところで、まあ、ザリガニもそうですし、そういうところでこう抜けるんですよね、
はい、
すると、まあ、除草剤が効かなかったり、もちろん水が欲しい時期に水がたまんなかったり、良くないので、ですね、排水、それが一番多いのが排水に設置してあった塩ビ管だったんですよ。
塩ビ管、
はい、高さを調整して、まあ、排水の口ですね、高さをも調整できるんですけど、そこが一番弱くてですね、どうしても僕の米作りには合わなかったんですよ。
はい、
なので僕のお父さんの代に全部の田んぼ一枚一枚に1本2本入れてた塩ビ管をですね、まあ、年々ですけど、まあ、大きく去年一昨年ともう全部取ってやろうということでスコープで掘り返して、はい、と撤去しました。
これ塩ビ管と土との間に隙間ができちゃうんですか。
そうですね、塩ビ管から抜けるのも、壊れて抜けるのもあるんですけど、そうです、おっしゃる通り一番はその塩ビ管の周りのこの土が弱くなってですね、はい、横から抜けるっていうんですかね。
でもそれ抜いちゃう人って他にいるんですかね。
あ、僕聞いたことないですね。
レアケースだ。
やっぱりそれがないと仕事がうまく いかないって考えなんですかね。そっちがあった方がうまくいくと考える人が多いのでみんな設置するんですけど、僕はまあ空から降ってくる雨が最近半端じゃなかったりするんで難しかったりもするんですけど、バルブの管理で基本これぐらい出しとけば何時間水出るからこれぐらい溜まるなみたいな経験でバルブで、水深を調整しています。
つまり水を入れる方で調整するってことですよね、
はい、そうですね。
じゃあ、はい、水が多すぎてですね、
はい、
抜かなきゃいけないなと思っても、はい、塩ビ管ないですよね、
はい、ないです。
そういう時どうするんです。
本当に今抜きたいっていう時はもうスコップで掘って排水に抜きます。その方が早いんでバーって抜けちゃうんで、でもちろん終わった後は土戻してガチッと止めますけど、
そこはアナログですね。
ちょっと、あ、そうですね、はい、だからそれも無駄かと思うかもしれないですけど、全体の労力を考えたらそっちの方がよっぽど楽です、
はい、
だと判断してやってます。はい、
普通にだからあれですね、みんなが当たり前のようにやってることが本当に合理的かどうかっていうのは一つ一つ点検しないと分からないということですね。
本当にそれは全部全部点検してます。本当にお父さんがやってたことが僕の一人でやる米作りに正解なのかが分からないので、なるべくチャレンジして試してダメだったら戻せばいいだけなので、はい、そういうふうに経営してます。
はい、といういろんな細かいですね工夫の積み重ねで、じゃあ収益的にどうなってるかっていうことなんですけれども、吉田さんあれですよね、自分の所得のことを給料っていうふうに表現してますよね、
はい、
でも法人化はしてないですよね。
してないですね、はい、
なんで給料っていう言葉使ってるのかということと、
はい、
もし差し支えなければ、うんうん、金額も教えてもらっていいですか。
はい、そうですね、法人化してないで個人事業主なので、まあやってる人はよくわかると思うんですよ、農業を。自分の給料なのか会社の利益なのか、会社と個人が、僕で言うと花の井ライスセンターと吉田達也が一緒になっちゃってて、そこの会計が一緒に出てくるので、一体いくら花の井ライスセンターに残して吉田達也にのこう渡せるのかがわからなかったんですよ。
先ほど見学させていただいたライスセンター、
はい、まあ、 一つなんで当たり前なんですけど、でも僕はそれを給料としてこういくらっていう感じで、まあ、評価も含めてもらいたかったので、それは僕の、担当してもらってる会計士さんに相談したんですけど、もう給料としてもらっちゃいなさいと、もう自分でこの金額を決めてもらっちゃいなさいっていうアドバイスいただいてですね、わかりましたっつって、もうすぐ別の通帳を作って、もう毎月そこに振り込まれるように、すぐしました。はい。
お給料が定額でってことですか？
そうですね。はい。もう、で、もうその時会計士さんに、いくら欲しいのって言われたんですよ。いくらでもいいんだからって言われて、あ、そういうもんかと思って、これ20万じゃおかしいなって思って、何年米作りやってて20万しかもらえないっていう、おかしいよなと思って、その時初めてで40万っていう金額を設定しました。これは額面、まあ、会社員でいう額面ではなくて手取りみたいな感じで40万ってポンって決めて、毎月40万振り込みで始めました。補足なんですが、僕一人で農業始める時に、このお父さんを悪く言うのがまた申し訳ないんですけど、その見ててごちゃごちゃしてる感じがすっきりしなくて嫌だなと思ってて、僕一人で農業を始めるときに、一人農業生産法人っていう言葉を作ってですね、
うん、
一人でやる会社みたいな感じで、そもそもスタートして、でこの給料までこぎつけて40万振り込んで、そういう、会社の社長の吉田達也がいて、プレイヤーで働いてる、吉田達也がいるみたいな、こう一人で二人こう人がいるみたいな感じで思って、やってきてます。
ってことはプレイヤーの吉田達也さんには毎月40万、はい、
そうですね。それで、
はい、
米価も上がり、面積もここ5年ぐらいでポンポンポンと増えてきているので、ちょっと俺頑張ってるな、もうちょっともらっていいなと思ってですねちょっと憧れの先輩もいて、そういう話もしてたんで相談もして、もう10万増やしちゃおうってことで、今年の1月から50万毎月、会社の方から、会社じゃないんですけど花の依頼センターの方から個人の吉田達也に50万給料としてもらってるような形にしてます。
はい、家計と経営を分離したっていうことですよね。
そうですね。
そうすると先ほど前段でその作業効率の話を伺いましたけれども、はい、今度はそのデータというかその金銭的な面をチェックすることによって、うん、他の人だったら手間をかけてやってるような農作業を、うん、自分だったら、いやそれは金額的に考えてコストとして考えた場合に、うん、これはやらなくていいかなと思うような作業も出てくると思うんですよね。
はい、そうですね。毎月の給料が決まると、だいたい何日働いてるかで日給時給が出てくるじゃないですか。すると自分がじゃあ1時間働くとこれぐらいの利益が発生して、自分にこれぐらいの価値がある仕事をしてると考えると、あ、こういうことしなきゃいけないなっていうのは常日頃考えてます。はい、
逆にこういうことはしない方がいいなっていうのもあるわけですよね。
そうですね。時給こんぐらいもらっているのにこれかって、まあ、言い方悪いですけどなるべくその会社に利益を生むような仕事をしなければいけないなと思ってます。その一つでですね、そうですね、追肥というのがあるんですけど、追肥わかりますかね。
追肥、肥料を追加する。
そうです、そうです、そうです、そうです。
よかったです。
お米作りで、まあ、基本の作り方あるんですけど、元肥って田植えの前に入れる肥料と、その穂が出るちょっと前ぐらいに、まあ、穂が出てからもやる追肥もあるんですけど、その後でやるのを追肥っていうんですけど、はい、それは僕はやらないようにしてます。
でもオーソドックスな作り方は、
はい、
追肥は必ずするんですよね。
必ず、そうですね。一発型肥料っていうのがあって、もともと追肥が入っている肥料を田植えの時に落とすっていうやり方が今メインですかね。はい、
でもあれですよね、最近こう気候変動で猛暑になってきて、
はい、
追肥がとっても大切って言われることも多いですよね。
多いですね。本当に
でもあえてやらないんですよね。
はい、そうですね。
それはなぜなんでしょう。
ですね、大変なんですよ暑い、一番暑い時に 重たいものを背負ったり、まあ、今ドローン持っちゃってる人はドローンで巻いたりもするかもしれないんですけど、僕はドローンは今儲からないと思ってるのでドローンには手出してなくてですね、じゃあ背負ってやるかっていうとそこまでの価値はないかなと、やらなくていいかなっていう判断で今やってないです。
つまり追肥をすることによって生育にプラスに働く部分と、そのそうではなくてそれをやることによって自分にかかるこの負荷というか手間ですよね、
はい、
この辺をだから天秤にかけてみるってことですよね。
そうですね、まあ、僕の体も含めた持続可能な農業といいますか、そんなイメージで、はい、あえてやらない、はい、
あと稲作の世界ってやっぱり田んぼをですね、風景をこうきれいにするっていうのに非常にこだわるっていうのも一つあると思うんですけども、その作業の一つに草刈りがありますよね、
はい、
この辺はいかがですか。
草刈りはですね、草刈り機が僕変わったの農家、まあ、農家ってあんまり好きな言葉じゃなくて稲作経営者って自分で言うんですけどだと思ってて、ちょっと持ってる機械を結構持ってなくて、刈り払い機持ってないんですよ。
刈り払い機、
刃がぐるぐる回って手で持ってウィンウィン刈るやつなんですけどそれを持ってなくてですね、草刈り機も基本持ってなくて、こう今持ってるトラクターにつけるものもここで手放そうと思ってるんですけど、もう草刈りやめようと思って、あまり効率的でなくて僕に合わないなと思ってですね、草刈りじゃなくて除草剤を使って草を抑えるのが僕に合ってるなと思ってそっちを進めてます。
あともう一つのポイントはどこまで徹底するかっていうのもありますよね。草刈り、
はい、そうですね、本当に綺麗な刈ってある短い草の京阪で周りがで稲が中にも草生えてなくてっていうのが綺麗な風景かもしれないんですけど、まあ、そこまで綺麗にしなくてもいいかなと、まあ、草ぼうぼうはよろしくないですが虫も寄ってきたりしますし、でも、まあ、ある程度管理できてれば、まあ、そこまで綺麗にせんでもいいかなっていうのが僕の考えですね。
その分空いた時間をどういうふうに使ってるんですか。
空いた時間はですね、まあ暑い時期あんま働くと倒れちゃうんで休んだり、あと家の中で、はい、涼しいところで書類の管理とかデータ管理してます。
データ管理って具体的にはどういうふうにやってるんです。
そうですね、家の方に事務所という部屋があるんで今ここ事務所なんですけど、
よかったらちょっと見せていただけたりしたら嬉しいです。はい、じゃあ今ちょっと持ってきます。はい、今事務所にファイルがもうねずらーっと並んでいたり、書類がきれいにね整頓されてるんですけれども、その中から3冊ほどちょっと持ってきていただきました、
はい、
こちらちょっと説明というか教えていただけますか。
この3つがですね、僕が農業を始めてでずっと貯めてきた大事な3つでして、本当にこの家火事になったらこの3つは持って逃げなきゃなぐらい大事なものでして、
もう通帳レベルで大事ですね。
これがあれば、まあ、この先来年の米作り、来年からの米作りとか決められるなみたいなものがこう3つ入ってて、そうですね、日々こう作業記録っていうんですかね、生産の記録、いつどんな作業したかみたいのって、まあ、今の農家さんはするじゃないですか。これがそのファイルで、でその去年のデータ今年のデータみたいな自分で作ったやつをですね、まとめた、こういうのもまあやってる方もいるじゃないですか。で僕が変わってるのはこのノートですかね。これお父さんのこと大事な言葉とか入ってたり、もう僕がこう感じ取った言葉を書いてて、僕これノートなんですけど議事録って呼んでて、なんか思ったこととりあえず書き留めて忘れないようにしようと思って、一人で忙しくやってると忘れちゃうんですよ。だから仕事中にパッと思ったこととか携帯にメモったりして、でこういうところにこう全部書くんですけど、昨日もいっぱいこうノートをバーって書いたんですよ。これなんでそんな判断をしたかっていう、そのPDCA ってあるじゃないですか。あれのこの一番僕が大事だと思うのは、なんでその結論に至ったかっていう、その途中の過程、僕の頭の中のそのどういう思考回路でいったかが大事だと思ってて、それを結果だけの方を見ちゃうと、書き留めておくと忘れちゃうんで、なんでその結果に至ったかをこう 頭の中のことをこうバーって書くようにしてます。
使えなければいくつか教えてもらってもいいですか？
そうですか。ですね、昨日書いたのはこのズバリこの機械がぶっ壊れた話なんですけど、修理か買い替えかどうしたらいいかっていうのを頭の中でもお風呂の中でも頭おかしくなっちゃって、あーってひらめいたのをバーってここに書きました。
いや、それ字もお綺麗なんですけど、ずらーっとね、はい、そのふつふつと考えたことを書かれている。
はい。で、もう忘れないようにこう大事なとこ赤で引いて、あ、こうしよう、来年こうしてみようっていう、チャレンジしてみようっていうのをここに書いてあります。
結論はどういうふうな判断になったんです？
だからぶっ壊れて修理するか買い替えかっていう、その2つでどっちにしようかなってずっと悩んでたんですけど、ひらめいたんですよ。いらないんじゃないかこの機械と思って。
それは予想外の。
一人でやってるとですね、管理、機械の管理も大変でですね、なんか家にその機械があると、あ、この機械って絶対必要で、私の経営に絶対必要なものなんだと考えてしまいがちなんですけど、足し算じゃなくて引き算で、本当にこれ必要かっていう、なくてもいいんじゃないって、なかったらもっと経営いいこと起きるよねっていうのでチャレンジしてみようと思って、持たないという判断に至りました。
一応タイトルはね、修理か買い替えかなんですけど、はい、
そうですね、
新しい選択肢も生まれるんですね、は
い
は
い、考えでその方が僕達也に合ってるんじゃないかな、達也好み、やっぱり必要ならその時買えばいいって書いたんですけど、はい、もう それでいいやと思っても、はい、
もし秘密なければ、はい、どんな機械なんです？
あ、草刈り機です。今だから10年前、まあ、17年前ですけど買った機械で、その当時持ってる人なんてほとんどいなかったんですけど、今やもうなんかみんな持つみたいな、ちっちゃい農家さんでも持つみたいな機械になっちゃっててですね、ちょっとこ う腕が伸びる、横に右に伸びる草刈り機なんですけど、これがですねみんな持ってて、まあ、刈ると綺麗になるんで気持ちいいんですけど、なくていいんじゃないって、 なかったらどうなるかっていうのも見れますし、来年はなしでやってみようと思って、はい、やってみます、頑張ります。
予想を超える結論でとても驚きました。
しかも別のファイルはちゃんとグラフとか表とかでしっかり、そこはパソコンでしょうかね、そういうところでまとめられて、でもアウトプットするのは手書きっていう、その組み合わせもまたいいなと思いまして、
後々見返すときに見にくいの、よく見返すやつはパソコンで打ったり、はい、します。で、その時の、まあ、細かいことバーって書いたのは、まあ、手書きのまんまで残してます。
はい、はい、というわけで、まあ、ここまでこの経営について伺ってきたんですけれども、少しちょっと、視点を変えてですね、やっぱり今稲作というと、多くの人が、消費者も農家も値段のことが気になっていると思うんですよね、
はい、
これからどうなるのか
気になります。
はい、
米価はこれからどうなるでしょうか、
うん、どうなると思うかですね。これはもう僕もうずっと、これは去年の米騒動から始まって、もう答えはもう分かってるんです。これは誰にも分からないっていう答えです。誰にも分からないんで、テレビであれやこれや言ってる人がいますけど、誰にも分かんないと思います。政治やってる、その政治家の方やら現場の生産の方も、まあ、米卸ししてる方も、みんな誰にも分かんないと思います。はい、いついつにいくらって誰も言えないじゃないですか。だいたい下がるかなとか言えるんです、僕でも言えるんですけど、はい、ただこの米価はやっぱりちょっと異常に加熱で、高くなりすぎだとは思うので、まあどこかこう下がってって、どこかで落ち着くんだろうなとは勝手に思ってます。
まさにおっしゃる通りで、テレビ含めてメディア見てるとですね、こうなるああなるっていう声がたくさん出てますよね、うんうん、逆に吉田さんの立場から見て、わからないっていうふうに言い切る材料を教えてほしいんですか、
ね。はい、そうですね、お米がですね、やっぱり日本で 作ってる量が正確にはまずわからない。食べてる量も変わりますし、わからない、まあ、インバウンドのこともありますし、でまた外国からも入ってくるじゃないですか、で日本から出てくるのもあるじゃないですか、本当に複雑でわからないなと、こんなん誰が分かるんだろうと逆に思いますね、はい、
そうすると、まあ、この間に起きていることはですね、これだけ米価が高いのでちょっと設備投資をしようかなみたいに考えている農家も結構いると思うんですよね、はい、そうではなくて、うん、吉田さんのようにですね、いや分からないっていう前提で考えた場合に、じゃあどういうふうにこうマネジメントしていくかっていうのも出てくると思うんですよ、
うん、
つまり分からないからこそどういうふうにするのか、この辺はいかがですか。
そうですね、僕が就農したきっかけが、まあ、家がもちろん米農家だったのでそうなんですけど、米って日本の主食じゃないですか。なので絶対この仕事なくならないなと思って就農したのがあるんですよ。だから、まあ、絶対経営がうまくいかないところまで安くなることは絶対ないと思うんですね。ある程度の値段は絶対つくと思うので、だそこで経営できる数字が合うように僕が米作りをただそれに変えればいいだけの話で、はい、僕が米作りできなくなることはまあないとは思ってるんですけど、はい、
つまり経営環境にこう一喜一憂するんではなくて、はい、まあ、自分でやるべきことをやっていくってことですね。
そうですね、一つ一つ今だから本当に生産って大事だなって改めて思ってて、昔からある技術一個一個、うん、また再確認して、やっぱりこれっていいな、これっていらないなみたいな、作業のその効率化も含めて、はい、試してやってます。
はい、多くのですね、こう農家が、まあ、法人化っていうものが選択肢に入ってくる中で、最後にお伺いしたいんですけれども、その従業員がいるからチームでやっているから、もし万が一自分が病気をしたりした場合でも経営っていうか営農がですね続けることができるっていうふうな発想もあると思うんですね、うん、一方で吉田さんはもうたった一人でやってますよね、
はい、
そのあたりへの対応備えっていうのはいかがなんでしょうか。
そうですね、とりあえず米が作れなくなって農地が荒れちゃうみたいなのもあるかもしれないですけど、僕のまず生活ですねができなくなってしまうので、まずは保険、収入保険というものには入ってます。これは単年でその年の収入が保証されるもので、それは、保険には加入しています。僕倒れちゃうと、あ、終わりじゃんっていう人もいるんですよ。本当に実際お前一人倒れたらもうおしまいじゃんお前のとこみたいな感じなんですけどでも仲間とこう仲間を見てると、どの家も一緒だなって思うんですよ。そのリスクは、あなた倒れたらその家終わりですよねっていう家ばっかりなんですよ。だからその辺は正直あんまりそんなにリスクだなとは思ってないです。だから健康、まあ、健康で長生きしたいなとも思ってるので、健康診断受けたり、ちゃんと体重管理、血液のデータの管理とかそこまで見るように、はい、元気で農業を続けられるように取り組んでます。
見るからにいかにも健康そうですよ
もうエネルギーがありますよね。
いい、一応気をつけなきゃいけないデータはいくつかあるんで、はいはい、そこは気をつけて食事、まあ、するようにしてます。
あ、そういえばこの積み上げられたファイルの中にそういったデータも入ってるんですか。
あ、そうですね、はい、健康診断のデータまで、
あ、ご自身の。
あ、そうですね、はい、年に1回、まあ、もうちょっと今今年で40なんで、もうちょっとで取らなきゃ、検査しなきゃなと思うんですけど、これそうなんですけどちょっと恥ずかしいんですが、
すいません、
はい、過去のものから全部今ここに入っちゃってますけど、はい、よくあるその身長体重から、
我々その会社に勤めてても、まあ、必ず年に1回健康診断しますけれども、こういう意味でもあれですよね、個人で法人化してなくてやっていても自分の健康管理っていうのは、まあ、企業並みにやってるってことですよね。
そうですね、はい、ちょっと体壊した、腰痛めた時期もあったので、あ、本当に健康じゃないと農業ずっと続けられないなと思って、僕が一応地域になって頑張ってやっていきたいなと思ってるので、長く続けるにはやっぱ健康じゃないとなと思って気をつけてます。
はい、まあ、今日のお話ですね、まあ、こういったインタビューっていうのは法人化しているところに行くことも多いんですけども、はい、じゃあ一人でやるっていうのはどういうことなのかって、今日非常にこう細部に至るまでですね、なんか分かることが多かったですね。
あ、よかったです、はい、
なんか私も初めてのお出かけの収録だったんですけど、なんか今までのまあ、その農家っていうお言葉に対しての考えもあると思いますし、そのイメージがガラッと変わるというか、今まで当たり前だったことをこう見つめ直すっていう大切さも学びましたし、 なんか私の中でもその概念がぶっ壊された一日になりました。
あ、よかったです。
1回目が、はい、あの吉田さんでよかったなと思います。
こういうその農業経営を見る場合に面積どうですか、売り上げはどうですかっていう、まあそういうところを聞いてですね、どういう栽培方法をしてるんですかっていう、そういうこうある意味こう大くくりの質問ではなくて、今日の話っていうのはもっと具体的でしたよね。細かい作業一つ一つに実はその営農の発展へのこうヒントがあると。なおかつ重要だと思ったのは、農業ってあれですよね、自分自身で何もかもコントロールできるわけではないので、先ほど米価に絡めておっしゃってたように、うん、経営環境がどうなろうと米価がどうなろうとそれに対応できる自分のその経営の構えみたいなものがとても大事だなと思いましたね。
はい、
そういうところを実現するためにこそ細部が重要だなと改めて、気づかされました。どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回は千葉県柏市の稲作経営者吉田達也さんにお話を伺いました。未来を耕す人、次回もお楽しみに。アグリ温故知新。続いてのコーナーは、知り合いについつい話したくなるようなアグリに関わる今昔ストーリーを吉田さんにお話しいただくコーナー、アグリ温故知新です。吉田さん、今回はどのようなお話でしょうか。
はい、それではですね、まず最初に、はい、一本の映画の DVD ですね。
お、
これはご覧になったことありますか。この映画
見たことないです。
2001年宇宙の旅。はい、スタンリー・キューブリック監督の、まあ、SF 映画の古典中の古典の名作ですよね。でその中で、ですね、印象的なシーンをちょっとお見せしますね。
はい、
何でしょう。何してるか分かりますか。
ポットの中にあるちょっとこうニョキッと生えている苗の匂いを嗅いでるというか、鼻を近づけてよく観察している様子に見えます。
はい、答えがわかる映像をもう一枚お見せしますね。これを見れば今何をしていたのかわかります。
なんか多分トウモロコシとか栽培のイラストが書かれた紙がありました。
はい、栽培ではなくてですね、先ほどのシーンはその宇宙船の中でこの容器の中にいろんなその食料が入ってるんですよね。それをストローみたいなチューブを出して、実は食事のシーンだったんですよね。
え、これ食事ですか。
はい、なんか栽培っぽく見えますけども、よく見るとさっきの容器のところにいくつかですね、イラストでいろんな作物書いてありますよね。
書いてあります。なんだろう、スナップエンドウ、
そうですね、
みたいなやつとか、トウモロコシ、あと、
はい、
ヒラメみたいなお魚の絵とか、
はい、
人参か
ですね。
はい、
なのでこれは宇宙船の中で多分もともとの原料がそういった作物で、それを液状になっているものをストローで吸ってるっていうシーンだったんですね。
へ、
食事のシーンで、なんとなくこう宇宙の食事っていうの、こういうイメージってあったと思うんですよね。で、この映画がですね、公開になったのは1968年。
あ、2001年っていうタイトルだけど、
あ、もちろんもちろん、だから1968年に公開になった映画で、
未来のこと、
2001年の未来の SF、 もう今から考えると四半世紀前になりますけども、この映画がどれだけ画期的かというとですね、この宇宙船の中のシーンとか、みんなどういう時期に作られた映画かっていうと、アポロ11号で人類が初めて月面に着陸したのが翌年の1969年なんですよね。つまりこれ前編見るとお分かりになると思うんですけれども、今見ても全然こう古くなってない未来のこの宇宙空間の姿、宇宙船の中の暮らしの様子っていうのが描かれているんですけども、今回のテーマですね、宇宙食です。で、このアポロ計画に合わせて NASA が宇宙食というのを開発していきました。
はい、
その時にいろんなものが新しくこう普及のきっかけになるんですね。例えばフリーズドライ、
は
あ、凍らせた食品を真空状態にすることで水分が抜けて乾燥すると。なので宇宙空間でこう食べやすいわけですね。で、味や鮮度を保ちやすい。それから今では当たり前のレトルト、
はい、
これもこの当時はまだ普及していなかったんですけれども、この NASA がですね、宇宙食用に取り入れてどんどん普及していったと。
今便利で助けられてるものは宇宙食がきっかけだったんですね。
が 普及のきっかけですね。
あ、普及のきっかけ。
で、そういう意味で言うとですね、これは農家の皆さんにもとても関係してくるんですけれども、はい、ハサップという食品工場の衛生管理とか安全性を担保するための国際的なルールですね。これもこのアポロ計画に合わせて NASA っていうものが取り入れていくわけですね。今日本では5年ほど前から全ての食品事業者にこれが義務付けられているので、6次産業化、加工をやろうと思っている農家の皆さんにも無縁ではない話です。こういったものがこの宇宙の開発に合わせていろんなルールとか食品の保存の仕方が出てくるんですよね。というわけで、もう少し農業に近づけたテーマなんですけれども、はい、宇宙食っていうのはこういうふうにこうやっぱりチューブに入ってたとか容器に入っていて、どうしてもですね、長期間宇宙に滞在すると飽きてくるんですよね。
確かに。
そこでどうしても食べたくなってくるのが生鮮食品。
ああ、フレッシュなものをね。
はい。
食べたいですね。
はい。2015年に国際宇宙船への補給船、日本のコウノトリ5号機というのがあるんですけれども、これが果物を運びました。
うん。
これ日本のこの補給船として初めてなんですよね。で、どうしてもやっぱりですね、そういった新鮮なものが食べたいということで、当時の記事を見ているとですね、こんな見出しが踊ってます。日本のリンゴ、宇宙でガブリ。この感覚が、やっぱり2001年宇宙の旅のさっきの映像ではないですよね。
確かにストローでしたもんね。
はい。そして、直近で言うと10月30日に、国際宇宙ステーションに到着した日本の新しい新型の補給船が、青森のリンゴ、福島のトマト、千葉と新潟の梨、福岡のみかんを運びました。
嬉しいですね。自分がもし宇宙に行っていた身なら、はい、食感が感じられるみずみずしい果物、はい、絶対食べたいです。
はい。SF の世界がだんだんアグリっぽくなってきますよね、
はい、
で、ここから先にいくつか条件があるんですけれども、例えばこういった宇宙に運ぶことのできる果物っていうのは生で食べることができる、4週間以上保存できる、菌の数が一定か、まあ、当然ですよね。特に食べるときに果汁が飛び散ったりしない。
あ、そっか、無重力だから。
はい。そして食べた後の食品残差が極力少ないということ。
ああ。
合わせてこのための技術として、細菌やカビの発生を抑えるための除菌の技術とか、果物の呼吸をコントロールして鮮度を保つための包材パッケージですね、こういったものもどんどん開発が進んでいます。で、今度のこの新型の補給船なんですけれども、電源装置がついているので、冷蔵庫や冷凍庫も搭載できる機能があります。ということは、もっとさまざまな生鮮食品を宇宙に運ぶことができるようになるわけですね。
ですね。
はい。宇宙空間っていうのは、まあ、新しい食のニーズといっても、まだごくごく一部の人のためのものですけれども、これから月探査なども計画されています。宇宙で食べても美味しい、鮮度を保てる品種、保存の技術が発達して、自分たちの産地の果物は宇宙で食べられてる、というのを競い合うような時代になるかもしれないですね。
確かに宇宙がきっかけで農家さんの新しい可能性が広がるかもしれないですね。
楽しみですね。
うん、楽しみです。さあ、ということで吉田さん、ありがとうございました。アグリ温骨心、次回もお楽しみに。
毎日の何気ない美味しいの一言、そんな当たり前がこれからも続いていきますように。私たちが育てたいのはそんな明るい未来、食と農を未来へつなぐ JA 全農。
アグリの未来。この番組は毎月第2第4金曜日朝8時1分よりラジオ日経第2放送で、その次の週の火曜日お昼12時からは第一放送でもお聞きいただけます。ラジコでも全国どこにいてもお聞きいただけます。ポッドキャストでもラジコでもアグリの未来をお楽しみください。番組公式 X もぜひフォローをお願いします。アグリの未来。この番組は食料、水、環境を未来へ、フォーアース、フォーライフ、クボタと食と農を未来へつなぐ JA 全農、日本経済新聞社の提供でお送りいたしました。